新約聖書の26ページです。マタイによる6章13章44節。天の国は次のように伝えられる。畑に宝が隠されている。見つけた人はそのまま隠しておき、喜びながら帰り、持ち物をすっかり売り払ってその畑を買う。また天の国は次のように伝えられる。商人が良い真珠を探している。高価な真珠を一つ見つけると、出かけて行って持ち物をすっかり売り払い、それを買う。また天の国は次のように伝えられる。網が湖に投げ下ろされ、いろいろな魚を集める。網がいっぱいになると、人々は岸に引き上げ、座って良いものは器に入れ、悪いものは投げ捨てる。世の終わりにもそうなる。天使たちが来て、正しい人々の中にいる悪い者どもを呼び分け、燃え盛る炉の中に投げ込むのである。悪い者どもはそこで泣きわめいて激しくするだろう。あなた方はこれらのことが皆分かったか。弟子たちは分かりましたと言った。そこでイエスは言われた。だから天の国のことを学んだ学者は皆自分の蔵から新しいものと古いものを取り出す一家の主人に似ている。13章には7つの天の国の例えが記されておりました。で、今日はその7つうちの最後の5番目から7番目の例え話を学びたいと願っております。で、私たちはすぐ分かるんですけども、友達はすぐ感じることができると思いますが、天国は畑に隠されている宝のようだと言われておりますことと、それから良い真珠に例えられる例え話、これは共通しているとすぐに分かると思います。第7番目と主題は違うのではないか。すなわち初めの2つですね、畑に宝が隠されているようなもの、あるいは商人が良い真珠を探すようなものという例え話は共通点がある。その共通点とは、天国とは素晴らしい価値を持っている、値打ちを持っている。それを見出したならば、何者も投げ捨てて獲得しようとするだけの価値がある。天の国というのはそれほどに素晴らしい値打ちあるもの、そのように言われているということはお気づきになると思います。この点で2つの例えは共通しております。第7番目の最後の例え話は、漁師が魚を網に取り入れる、そのような例え話でありますが、これは前の2つとちょっと違うだろうと。むしろ終わりの日に天国に入れられるものと入れられないものが得り分けられる、選別されるということが語られている。そういうふうに理解しますと、まあ皆さんがすぐ直感してお分かりのように、前の2つと後の例え話とは主題が違う、内容が違う。例えられております天国というものが、それが違ったところから見られている、こういうふうに言うことができるかもしれません。そのことについて私はまず肯定的に見たいと思うんですけども、しかしそれだけではなくて、イエスキリストと申しましょうか、あるいはマタイがといった方が正確は分かりませんけれども、この3つの例えを1つにまとめている、連続してまとめているというのは、それはやはり3つに共通しているテーマ、主題があるのではないだろうか、こういう思いを私は ていただきました。ですから前の2つと後の1つが主題が違うという点を認めながら、しかも共通点もあるのではないか、そういうふうに見たいと思っております。例え話、前の2つの例え話、良い土地に分かれた麦の例え話、あるいは毒麦の例え話にはイエス・キリストは解説をなさいました。解き明かしですね。例え話の意味はこれこれしかしかであると。だけれども後の5つは解説が記されておりません。記されていないから私たちはそこでむちゃくちゃに拡大解釈をしまして、そしてやりすぎると、まあ、とんでもない間違いを犯すわけでありまして、例え話を解釈するというのは自制する、まあ、そのことがもちろん必要ではあります。だけれどもまた同時に例え話というのは想像力をたくましゅうして、そしてそこに語られております意味をある程度広く解釈することが許されていると私は思っております。イエス・キリストが例え話を用いて語られたのは、それはある人にとってはその意味が何であるかわからないままに放っておかれるためではあったでありましょうけれども、もう一つ理解する人にとっては、つまりこの例え話の意味を悟る者にとっては、例え話というのはその内容が豊かに私たちに伝わってくる、それは想像力をたくましゅうしてと先ほど申しました通り、例え話に対していろんな夢を描いてみたり、あるいは想像力をたくましたりしたり、時には私たちが子どもの頃から知っておりますいろんな物語ですね、そういうものを混ぜ合わせて例え話の豊かさというのを理解することが許されると私は思います。ですから主題は一つだけというんじゃなくって、主題はいくつにも分けられるし、また共通しているものもあるのではないか、こういう解釈も許されるのではないかと思うわけです。さて例え話のものに入っていきたいと思います。まず最初の例え話は、天国は畑に宝が隠されているようなものである。イエス聖書の世界は、まあ、パレスチナと言われておりまして、ここは東西南北から多くの軍隊が通過する場所でありました。特にエジプトとメソポタミア、まあ、現在のイラクとかですね、あるいはイランの南側にありました。そういう国との間には常に大戦争が起こりました。つまりエジプトという大国とメソポタミアにありましたバビロンとかペルシャとかいうそういう大国が戦いをいたしますときに、その軍隊はこのパレスチナを通過することになるわけです。通過するといってもただ通っていくだけではありません。大軍が通っていくわけでありますから、いちみちその住民を略奪したり、あるいは殺戮したり、あるいは女性を犯したり、そういうことが常に起こる、これはもう戦争の常に伴って生じる悲劇だと、このように言っていいと思います。ですから金持ちたちは大軍がやってくるという噂を聞きますと、自分の畑にその宝を隠してしまうということは頻繁にあったそうです。まあ、珍しくなかった。そして不幸にもその人が死んでしまいますと、宝はその場に放棄される。少し前に皆さんもニュースで見たことがありませんでしたですか。畑を掘っていると ローマ時代の金貨がザクザクと出てきたというような話、そういう話がこれはもう実は珍しくないんだそうであります。イエス・キリストの時代にも畑に宝を隠したまま死んでしまった持ち主が何人もいたようでありまして、その畑を借りて畑を耕していた者が偶然宝を見出すことになりました。だけど古代の法律もそうでありますけど、今日でも持ち主はそれは宝を隠した人そのものですね。ですから後から土地を借りた人が見つけてもその所有権は彼のものにはなりません、遺失物を届けて10分の1の報酬はあるかわかりませんけれども、そして結局ですね、今日の法律では見つからなければ本人見つかった人のものに結局はなるんだそうでありますけれども、見つかった場合10分の1だけしか所有権はないんですね。古代のローマの法律も見つけた人じゃなくって元々の所有者に所有権があったそうです。で、当然のことながらその所有者が亡くなった場合はその子供たちが所有権を獲得継承するわけですね。ですから土地を借りた人がいくら素晴らしい宝を見つけてもそのままでは彼の持ち物にはならないわけです。で、どうしたらいいか、その土地を買ってしまえば所有権を獲得すればその宝は彼のものになるわけですね。そこで彼は喜びながら閉めたと思って家に帰って自分の持ち物を全部売り払って、もう家の中にあるものはことごとく売り払ってでも土地を買うであろうと。なぜならば売り払ったものに倍する何倍もの値打ちのある宝物を獲得するからだ。天国というのはそれほどまでに何物も売り払ってでも失ってでも欲しいとは思わないほどに価値があるものだと。天国というのはそれだけの価値があるということをあなた方は見出し得るか、あるいは見出そうとしているかと問われているということになるわけですね。天国の価値さえ知れば天国というのはどんな素晴らしい値打ちのあるものが分かれば、それは何物も欲しいとは思わないほどにそれを欲しがってしまうほどのものだと。2番目の例え話は、これまた当時の状況というものを反映しているわけですね。真珠というのはご存知のように日本ではアコヤ貝というですね、あるいは別名真珠貝からその小さな核を入れてそれをだんだん大きくしていくわけですけども、でも皆さんご存知でしょうか、カキ、広島湾とかあの辺りのカキだって実は真珠を作る能力はあるんだそうです。ああいう形の貝ですね、のでしたらどの貝も真珠は作れるんだそうです。ところが格好が悪い、あるいは色が悪いですから値打ちがあまりないんだそうですね。でしかしアコヤ貝、真珠貝から取れる真珠は色もよく実際形もよく、まん丸いわけですね。だから値打ちもある。でパレスチナの近くにある海というか地中海、あるいはベニの海、紅海だそうですけども、そこにはそういう真珠貝はいないんだそうです。じゃあどこにいるかというと、現在でいうペルシャ湾、石油がタンカーが行き来するあのペルシャ湾のにはこの立派な真珠貝が取れるんだそうです。で商人はというのはそのわざわざペルシャの 現在でイランというところまで出かけていって、そして そこで取れる真珠をなんとか見つける。で、彼はプロの目利きですから、立派な真珠を見出したとしますと、その真珠を買うためにすっかり持っておりました持ち物を全部売り払う。で、そしてその真珠1個を買うということをするんだと。それほどまでに天国は良質の真珠のようなものであって、そのたった1個の小さい真珠を買い入れるためには全ての持ち物を全部売り払ってと惜しいとは思わないものなんだ。天国とはそれほど素晴らしい値打ちがある。残念ながら私たちは天国というものの価値というものをあまり見出しておりませんので、天国と何かとを比べますと、あっさり天国は捨てて自分の欲しいものを、それは自分の好み、あるいは趣味、あるいは自分の願い、そういうものをなんとか実現しようと図るんですけど、本来は天の国というのは何物も失ってでもいいほどに値打ちがあるんだ。だから私たちにそれをあなた方は発見しているか、そもそも天国の価値を知っているか、このように問いかけてくる例え話だということになるわけです。47節以下には、天の国は漁師が網を入れて、そして魚を取るようなものだと。湖というのは、これはガリラヤ湖を指しておりますけれども、ガリラヤ湖には2つの魚の取り方があったそうですね。一つは釣りです、一本釣りですね。もう一つは網で取る方法で、網で取る方法には、まあ、2種類あったそうで、一つは投げ網で、投網と言いますね。網を投げて、そしてそれに絡ませて魚を取るやり方と、もう一つは地引き網。船が 2艘の船がですね、網をその両方に両端につないで、そしてだんだんそれを手繰り寄せて魚を取るという、あるいは岸辺と船とをつなぎまして、網につないで、そして船の方から手繰り寄せていく、そこにたくさんの魚が入ってくるわけです。一本釣りの釣りでしたら、それは目当ての種類の魚が取れます。とか網で取りますと、いいものも悪いものというのは、要するに食べられる魚と食べられない魚、食べてもうまくない商品価値のない魚が一緒に混ぜ混ぜに入ってくるわけですね。そこで漁師はその売り物になる魚と売り物にならない魚を選び分けて、良いものは籠の中にいて、悪いものは投げ捨ててしまう。投げ捨てられると、まあ陸地に投げ捨てられますと、魚は直ちに死んで、あとは臭くなって、どうしようもなくなってくるわけですね。天の国というのはそのように、必ず良いものと悪いものとを選り分ける、そのような時が来て完成するものだと。天国が来る前に、まずそのような選り分けがあるんだということをイエス・キリストが私たちに語っております。選り分けるのは天使たちでありまして、そして問題になるのは悪いものでして、それは火の中に投げ込まれる。燃え盛る火の中に投げ込まれて、悪いものがそれで滅ぶんじゃなく、滅ぶというのはなくなるんじゃなくって、泣きわめいて激しいする。まあ、例え話ですから。ですから、地獄の苦しみはこういうもので何とかかんとかというようなですね、絵を正確に描いて、天国というのは、あるいは地獄はこういうものだと 私たちはそういうふうにですね描きはしません。あくまで例えにあってですね、確かにそこで神様の裁きはあるんでしょうけども、その裁きは言語を絶する、表現することができないほどに恐ろしいものだというところで留めておいた方がいいと思います。まあ、とにかく天国はそのように言い訳ということがまず起きて、そしてその次にそこに誰かが入れられる、あるいは入れないということが起きるものだと。これが、まあ、普通今まで申し上げましたのは例え話の背景でありますし、まあ、その解釈だと思います。しかし私は共通しているとも解釈することができます。この3つの例え話ですね、それはどういう例え話かというと、前の2つの天国は素晴らしい価値があるということだけ教えているのではないんじゃないかと。天の国というのは今はその値打ちが分かりませんけれど、しかし必ず終わりの時があって、そしてその時にはその時には天国というものはさやかに鮮明に誰もが体験し見ることができるようなものなのである。つまり今私たちはまだ天の国というものはおぼろげにしか見ることができない、あるいは感じることができない。先ほど言いましたように地獄とは天国とはこういうものだというようにしてですね、絵に描いて、そしてリアルにそれを語って人々を驚かせる、これは現在はこういうやり方をほとんど取りませんけれども、日本でも中世とかですね、そういう時代は地獄の恐ろしさを語って人々をびっくりさせ驚かせ、そして真理に導いていくと。地獄の教え、天国の教えはそういう切り札に使われる場合が、伝道の切り札に使われる場合がある、これは事実です。今日でもそういうやり方を使ってですね、多くの若い人々を集めた有名な、そして横島な宗教集団がありました。こういうのは今後また起きてくると思います。天国や地獄のことをありありと語ると人々は驚いて、そしてその教祖が教えたり伝道者が教えている教えに傾くということがあり得るわけです。しかし私はあえて申します、今誰にも天国というのはそれはおぼろげなんです。はっきり知ることはできないままなんですね。ですから天国について詳しく知らなくても当たり前なんです。天国についてあれやこれや考えてもわからないというのは当たり前のことなんです。けどここではっきりしていることがあります。一つは終わりの時が来たら、つまりその定められた時が来たら、その価値は明確になるだろうし、そこに誰が入るか誰が入れないかということはその時は鮮明に分かるようになる。目から鱗が外れるかのようにして私たちの目にはっきりとその状況が、あるいは風景が見る、あるいは見ることができる時が来るのだ。イエス・キリストはそういうことをここで共通して3つの例え話の中で語っておられる。私この解釈はあながち的外れではないんだと思います。さてもう一つのことをお話ししたいと思います。それは51節から52節に記されているところでありまして、今までキリストは天国について語られました。でキリストは念をされます。あなたはこれらのことが分かったか。弟子たちは何と言いましたか。はい、分かりました。本当に分かってたのかと思うんですけれども、実は天国とはですね、終わりの時にならないと はっきり分からないものなんだと。誰が天国に入ることすらはっきり分からないわけですね。この前申しました。自分は分かるんですよ。でも他の人が、この人はあの人が天国に入るかどうかは、それは私たちには分からんことです。本当に信心深くありそうでも心の中では信じてないと分かりませんよね。人の心なんて見ることができないわけですから。だから誰が天国に入るか誰が天国に入らないか、この今の時代には決めつけるわけにはいきません。あいつは天国に入れないよなんて私たちは言ってはならないことなんです。でもイエス・キリストの弟子たちは、はい分かりましたと言ってるんですね。これはもうとにかく笑い話というふうにイエス・キリストは心の中で本当に笑ったのか分かります。本当にお前たちは分かっているのかとおっしゃったのかもしれません。しかしですね、その後イエス・キリストはこう言いました。だから天の国のことを学んだ学者、これ誰のことを言ってるかというと弟子たちのことなんですね。天の国のことを学んでいるのはまさしく弟子たちです。天の国の例え話を聞かせられているのは弟子たちなんですね。で、彼のことを学者と言っているわけです。まあ、学者というとですね、私たちはドクター、博士を考えるんですけど、そういう意味ではありません。ここでは学んでいるものという意味です。天国のことを学んでいるもの、その人は弟子たちですね。それは自分の蔵から新しいものと古いものを取り出す一家の主人にしている。新しいものも古いものもどんどん取り出しているわけです。新しいもの、それは立派な値打ちなのですね。古いは古いです。あるいは穀物から言えば新しい新米は美味しいんですけど、古いですね、小米は美味しくありません。でも蔵の中に収めてあるわけですから、それを順々に出すしかないわけです。天国のことを学んでいる弟子たちは、それは新しいものと古いものと両方を取り出している、何でもかんでも取り出しているわけでありまして、弟子たちは分かりましたと言ったんですけど、イエス・キリストは言った先に弟子たちに、あなた方は全部知っているわけじゃないと、新しいものだけ知っているわけではない、あるいは古いものだけ知っているわけではない、その両方を知っている。つまり天国についていろいろ学んでいるけれども、まだ未知なることも多くあるんだと。ですからダメだと言っているわけじゃないですね。もっともっとあなた方は豊かに学びなさい、もっともっと豊かに神の御言葉を聞きなさい、35節を見たときに、それは詩編78編の2節の引用だというふうに申し上げました。この新改訳聖書は、新約聖書はギリシャ語で書かれているわけですが、その35節のですね、これは詩編の言葉ですけれども、例えというふうに翻訳されている言葉は、旧約聖書ヘブライ語では箴言と訳されております。格言のことです。つまりそれは神の御言葉です。神の御言葉は学べば学ぶほどいろんなことが豊かに教えられる。そして新しいものと古いものがあるんですけども、新しいものを学ぶためには古いものも当然引き出さなければいけないんですけども、でも学べば学ぶほど私たちは天国について価値ある、値打ちある素晴らしい教えに直面する、出会うと、このように言うことができると思います。お祈りいたします。天の父よ、私たちはイエス・キリストが語られた七つの例え話を学んでまいりました。どうぞ イエスケースがおっしゃいましたように、私たちは例え話のみならず神の御言葉を学べば学ぶほど私たちが想像力を豊かにし、ただ信仰の目を持って御言葉を学び、また信仰の耳を持って聞きますときに、学べば学ぶほど私たちはその素晴らしさに気づき、あるいは出会います。どうぞ、時間は長くかかるかも分かりませんけれども、御言葉を学びつつ、そこに記されておりますところから、あなたの救いの素晴らしさを、天の国の素晴らしさに気がつくように、私たちを導いてください。私たちの罪の学びは決して失望に終わることはありません。どうぞ、御言葉の学びを通して、ますますそこに記されている豊かさに気がつきますように。今日の学びを感謝して、イエス・キリストの御名をお祈りいたします。
アーメン。